お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様エルサレムでニコデモに語られる、その2。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書3章6節から36節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネ3章の学びを続けていますが、ヨハネ3章の6節。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。神様は肉、つまり私たちが持っている古い性質を変えるおつもりはありません。本当のことを言えば、その古い性質は変えられません。聖書にはそのことについてたくさん書かれています。古い性質は神様に逆らい続けます。ローマ人への手紙8章の7節から8節には次のように書かれています。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。神様は私たちの古い性質を繕ったり改良したり救ったりする予定は持ち合わせてはおられません。その古い性質は私たちと共に墓に入らなければならないのです。そしてもしも私たちが墓に入る前に主が来られるなら、私たちの古い性質は一瞬にして変えられなければなりません。つまりその古い性質を処理してしまうということです。古い性質は絶対に神様に従順にはなれないのです。ここには肉によって生まれたものは肉ですとあり、これは自明の理です。この古い性質は新しい性質にとって変わらなければならないのです。ですから私たちが新しい性質をいただくためには、霊的な誕生が不可欠なのです。さて、ユダヤ人の指導者という仮面の後ろに隠れていたニコデモは、その仮面を失おうとしています。ヨハネ3章の7節から8節。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。イエス様は風がどこから吹いてくるか、どこへ吹いて行くかを知ることはできないと言っておられます。気流と風は今もって人間がコントロールすることのできないものです。風は思いのままに吹き、人間は風に回り道をさせることはできませんし、それを変えることもできません。私たちには風をコントロールすることはできませんが、風が吹いているときには必ずそれとわかります。しかし私たちは霊的な誕生をどのように説明したらよいかはわかりません。風はその思いのままに吹き、御霊によって生まれるものも皆その通りですとありますが、この一文は人が御霊によって生まれることを説明しています。私たちは神様の御霊がどのように作用するのか、完全に説明することはできません。 でも御霊様が神様の民の人生や心の内で働かれるときには、それを識別することができます。主が言っておられるのはまさにそういうことです。主はニコデモの二つの仮面を処理してしまわれました。今主の前に立っているこの人は、もはやパリサイ人でもユダヤ人の指導者でもありません。9節。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。ニコデモはどうしてそのようなことがあり得るのかといぶかっており、主は彼にとても率直に語られます。主のもとにはありのままで行かなければなりません。そうすればイエス様はそのようにあなたを取り扱ってくださいます。そして主はニコデモをそのように取り扱われるのです。10節。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか？主はここでやんわりとした皮肉を言っておられます。11節から13節。まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。主はニコデモに霊的な真理を語られたのにもかかわらず、彼がそれを受け入れていないと言われます。そして主はここで言われます。誰も天に昇った者はいません。今日エリアやエノクが移された時に天国に行ったのだと感じている人々への答えはこれです。私はエリアやエノクが天国に昇ったとは思いません。なぜなら、主イエスが話しておられるこの時点まで、誰も天国に昇った者はいないと言っておられるからです。でも、天におられる人の子である方が天国から下って来られたのです。言い換えれば、ご自分だけが天国のことを語ることがおできになる方だと、主はここで言っておられるのです。なぜなら、主だけが天に昇られた方だからです。キリストの後に多くの人々が天国に行ったのは本当ですが、旧約聖書の中の聖徒が死ぬと、彼らはパラダイス、または主がアブラハムの懐と呼ばれる場所に行ったのです。ルカ16章の22節にはこのように書かれています。さて、この貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。キリストが死なれ、天国に昇って行かれた時に、囚われていた人々を引き連れて、天国の神様の御前に連れて行かれるまでは、誰も天国には行きませんでした。主が囚われていた人々を連れて行かれてからは、神様の子供にとっては、いつでも、第二コリント五章八節にあるように、むしろ肉体を離れて、主の身元にいる方が良いのです。でも主が地上におられた間は、誰も天に昇った人はいませんでしたと、マギー博士は述べています。ヨハネ三章に戻りますが、14節から15節。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。人々の罪のために神様の裁きが下っていたために、モーセが聖堂の蛇を竿の上にあげたとき、彼らが癒しのためにしなければならないことは、 ただその蛇を見上げることでした。モーセが蛇をあげたように、キリストもまたあげられようとしています。お分かりのようにこの蛇は人々の罪を象徴していました。そしてキリストは十字架の上で私たちのために罪とされたのです。なぜなら、主がそこで私たちの罪を負われたからです。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。さて、主はニコデモに、おそらく私たちが聖書の中で一番よく知っている言葉を繰り返されます。16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここに類似する必要のあることが二つあります。一つは、私たちは新しく生まれなければならないこと。もう一つは、人の子はあげられなければならないことです。つまり、キリストの死とキリストのよみがえりが必要だということです。主があげられて、私たちの罰を負われたので、神様の御霊は、私たちを新しく生まれさせることがおできになるのです。神様が私たちを受け入れてくださるためには、それ以外の方法はないのです。このことのすべての動機は、神様が世を愛されたということです。神様は世界を愛によって救われたのではありません。それは今日の間違った考え方です。神様の愛が、世界を救ったとは一度も書かれていません。なぜなら神様の愛は罪人を救うことは絶対にできないからです。神様は愛によって人を救われるのではないのです。神様は恵みによって人を救われるのです。新約聖書エペソ人への手紙2章8節から9節には次のように書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。神様は人を恵みによって救われます。神様は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されました。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためなのです。信じるというギリシャ語には御子をのをにあたる前置詞がついています。つまり私たちが主を私たちの罪のための罰を負ってくださった方として個人的に信じるということです。つまり信仰とは、私たち一人一人が主が私の代わりに死んでくださったことを信じなければならないのです。ヨハネ3章に戻りますが、17節から18節。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。イエス様が最初に来られた時には、主は裁判官として来られたのではなく、救い主として来られました。しかし主は、次の時には裁き主として来られます。でも今は主は言われます。神様が主を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると。主を信じない者はすでに裁かれているのです。なぜでしょうか。なぜなら、神の一人子の御名を信じなかったからです。誰でも御名を信じる者は、もはや裁きの下にはなく、永遠の命を持っているのです。 パリサイ人たちはメシアが来られるとき、その方は裁判官になられると信じていました。旧約聖書はメシアが来られることの二つの局面を提示していました。一つはメシアが救い主として来られて死ぬために代価を支払うために来られるというもの。そしてもう一つはメシアが裁き主として来られるというものでした。そしてこのパリサイ人たちはメシアが来られるとき、メシアは裁判官になられると考えていました。なぜなら、旧約聖書自体がその局面を提示していたからです。例えば詩編2編の9節にはこう書かれています。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き。またダニエルは全世界の裁判官としてメシアを語り、詩編45編は正義による主の支配を、そしてイザヤ書11章と42章は正義による主の裁きを語っています。主イエスは神様が今この時はご自分の御子を裁きのためにこの世に送られたのではなく、この世が主を通して救われるために送られたのだということをニコデモにとてもはっきりと示しておられます。キリストのうちにあるなら、誰も罪に定められることはありません。キリストのうちにない人たちはもうすでに罪に定められているのです。この世は失われています。あなたも私も失われた世界に住んでいます。そして私たちが失われていることは、最後の裁きを見るまでもなく分かっています。私たちの立場は、牢獄にいる人が恩赦を受け入れるかどうかと尋ねられているようなものです。それが福音です。福音はその人が裁判にかかっていることを語っているのではありません。彼はもう罪に定められたのです。彼はもうすでに牢獄にいて処刑を待っているのです。でも福音は彼に恩赦が提供されたことを語ります。大切なことは、あなたはその恩赦を受け入れますかということです。ヨハネ3章の19節から21節。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。これがこの世の裁きです。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛しました。その行いがいつでも悪かったからです。22節から24節。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。この時にはまだバプテスマのヨハネは、マタイ3章2節にあるように悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと説教することができました。ヨハネが牢獄に投げ込まれたのは、主が誘惑を受けられた後で、他の福音書にそのように書かれています。25節から26節。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください。ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。 ヨハネの弟子たちはイエス様に嫉妬していて、ヨハネが彼に付き従っている人々をみんな失ってしまうのではないかと心配しているのです。しかしこのバプテスマのヨハネのうちには嫉妬などは欠片もありません。27節から30節。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなく、その前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。バプテスマのヨハネは最後の旧約聖書の預言者でした。実際彼は教会の中にはいません。ここで彼はそれをはっきりさせています。ここには、花嫁を迎える者は花婿ですと書かれています。花嫁を迎える者は教会です。ではヨハネとは一体誰でしょうか。彼は花婿の友人です。彼は子羊の婚礼の宴会に出席はしますが、教会の一員としてではありません。彼はメシアが来られることを告げるために、旧約聖書のページから出てきて、新約聖書のページに歩いて入ってきた最後の旧約聖書の預言者なのです。そしてその後ヨハネは、キリストが盛んになり、ヨハネは衰えなければならないと言います。彼のミニストリーは終わろうとしています。31節から36節。上から来る方は、すべてのものの上におられ、地から出るものは地に属し、地の言葉を話す。天から来る方は、すべてのものの上におられる。この方は見たこと、また聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は神は真実であるということに確認の印を押したのである。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が御霊を無限に与えられるからである。父は御子を愛しておられ、万物を御子の手にお渡しになった。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。ヨハネは主イエス・キリストがもっと優れておられることをとてもはっきりと示し、彼らに主イエスに関するこのような素晴らしい証しをしています。御子を信じる者は永遠の命を持つと書かれていますが、あなたは今、その永遠の命を持っているのです。それ以上に明白なことはありません。ご覧の通り、バプテスマのヨハネは福音を述べ伝えました。彼は、人はキリストなしでは失われているが、キリストにある信仰を通して彼らは永遠の命を持つというメッセージを語りました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、エルサレムでニコデモに語られるその2というテーマで、ヨハネの福音書3章6節から36節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書4章1節から25節、イエス様スカルの井戸で女に語られるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。